ネジアズノンフィクション2017年、うん、8.20
お
俺がやらなきゃ誰がやる、北朝鮮へ送るラジオ放送潮風というわけなんですけれどもね、今回ラジオ会です。
ラジオ会、ラジオ人としてはちょっと見逃せない会じゃない。
そうですね、うん、主人公は村尾健二さん、うん、で後ろでこのバックミュージックがかかってんのさ、うん、ちょっとそれで雰囲気っていうの、
いやおしゃれです。
おしゃれな放送ではないんだけれどもな。まあこの村尾健二さんという方、主人公の方なんですけども、40歳まで普通のサラリーマンをしておりました。
お
それが、
まあ、違う、
今はラジオ DJ をやっております。
え、もう専業、
専業。
お
でどんなラジオをやってるかっていうと、はい、北朝鮮へ何かしらの理由で帰れなくなった日本人に帰ってくれるようにと日本の情報を流してるラジオ、
ずっと呼び続けてるやつや。
そうなんですよ、
垂れ流してるけどリスナーからの返答はないやつ。
ないんですよ、ないまま、僕ら以上にないですよこんなの、うん、飯田橋のね雑居ビルの3階に、うん、そこの事務所があってね、はい、特定失踪者問題調査会っていう、うん、まあ、名前なんですけど、うん、そこに手作りの収録ブースがあるんですよ、うん、そこで夜の10時から深夜の2時まで12年間毎日欠かさず、うん、ラジオ放送やっとるんですよ。
お 毎日年中無休、
うん、でいろんな政治家の人とかもね、はい、接行して、今は唯一長距離で電波を飛ばせる民間の団体っていうか、短波放送の免許を得たわけですよ。
公認なん、
そうそう、はい、公認なんですよこれ。きっかけは何でかって言ったら、2002年覚えてますか、あの日朝首脳会談っていうのがあって、当時は小泉首相ですよ、
はいはいはいはい、
で5人の北朝鮮拉致者が帰国しました、はい、その中で曽我ひとみさんっていう方がいたんですけど、うん、はい、その曽我ひとみさんは、
うん、
拉致の認定者ではなかったんですよね。と、
うんうんうん、
いうのもただのいなくなった人という、ね、うん、認定だったわけですよ。
ただ行方不明やった人、
そう、それが帰ってきたんですよ、うん、そしたら今までの行方不明者、うちもそうちゃうけみたいなのがいっぱいで出てくるわけですよ、うん、でその中の人とかもしてインタビューとかに行くわけですよ、うん、この村尾健二さんね、そこの降り立ったシーンのところがね、うん、あの天狗の交差点の、
ほう、
あのマクドンのところ、
はいはいはい、
あの三井住友銀行と、もうものすごく僕らからすれば馴染み深い場所じゃないですよ、うん、 そうですね、はい、そこら辺でも拉致でいなくなって、まあ、日本が認定してないからもしかしたら行方不明者と言うべきかもしれないけれども、うん、そこら辺で起こってるんですよ、うん、拉致、ものすごく身近なとこなんです、はい、で 犬に散歩に行くって言って、うん、そのままいなくなっちゃった、はい、財布も持ってないのにさ、はいはい、お父さんどうしたんかなと思うやん、うん、漢方っていう今までいなくなった人のリストとか事故のリストとかがあんねんやって、はいはい、それ娘っぽい人いないだろうかってずっと探してるわけよ、うん、でもこ、それっぽい人かなって言っても警察に行っても相手に言わせてくれないわけです
よ。ただ失踪でしょ、
うん、そりゃお母さん狂いそうになるって、うん、いやもう本人がもう時々狂いそうになるって言ってるけどさ、うん、早くすっきりしたいっていうのがさあって、村尾さんなんでこんなことやってるかって言ったら、うん、そういう家族を見て、うん、やっぱなんとかしたらなあかんなっていう思いでラジオ12年間、
はい、
欠かさず毎日欠かさずやってるわけですよ。
曽我さんが戻ってきてあれでしょ、うん、村尾さんいつも聞いてましたとかがあったわけでもなく、
なく、
まあそうか、その前やから、うん、まあそれないんけど、そういうのがねあったらね、
そう
やるモチベーションにもつながる、
うん、あるけども、モチベーション何もないままずっと続けてて、
なんか見えない敵と戦い続けてる、まあカニラジも人のこと言えない、
見えないけど、で見えない敵っていうか見える敵もおるんですよ、
まあ、まあまあ見える敵強大な、
うん、そうでラジオオンエアしました、うん、そのオンエア聞くと、うん、数分から数十分すると音が聞こえなくなる、うん、それなんでかって言ったら北朝鮮が妨害電波出してるの、
村尾がまたやっとるぞ
みたいな感じ、
電波出しとけ、
うん、
散らしとけ、
そうだから、それをあのなんとか防ぐために3つ今電波を確保してて、それからランダム的に選んでやってるんだけども、 あっちもそっかあのランダム的に聞こえてくる電波を探してここや言うて、
3波が来たからこれ合わしとけ、
そうそうそう、
妨害電波、
妨害電波発信してくるわけですよね、いや大変ですよ、
うん、
でそれで実際に北朝鮮じゃない、これは韓国か、韓国の一番近い島に行って放送しようとするんだけども、まあこれが 実は障害がありまして、その障害が一体何だったの、何だったのかっていうのがオチにはなってるんだけど、うん、あ、はいはい、いや逆にこのオチがよくできすぎてて、うん、言ったらオールナイトニッポンが、うん、あの邪魔してんのよ。あ自分実は自分たちの位置でしょ、あれが流れてくる、うわ俺のあっちの放送聞こえねえってやってんだけどいやよくできすぎてるやろこれとか思うんだけど
そんなの図工みたいなオチでいいんです
か分からんまあそういう感じの放送だったんですけどもね、いやいい放送でした。やっぱり
村尾さんの行く手を阻むのはオールナイトニッポンだった
ええっていう、やっぱこの人のね、うん、生い立ちっていうかお母さんが出てきてどんな子供時代だったんですかっていうのを聞くシーンがあって、うん、すごい気が弱かったんだって、うん、この村尾健二さん。ただお父さんはなんかその映画監督かなんかだったかな、ちょっとすみません忘れてしまいましたけど、任侠映画作ってた人だからね、この村尾さんっていうのは気が弱いんだけれども仁とか義とかをすげえ好きなんだと思う、うん、
仁義ある人
だ、仁義ある人だ、だから俺がやらなきゃ誰がやんのよっていう、うん、自分の資材とかなんか時間を投げ打ってでも、うん、こういうことをやり続けてるんだよ。
もう専業でやってるってどう成り立ってるんですか。
だからカンパとかなんですよ。
ああ、頑張ってください応援してますよっていうカンパのみみたいな、うん、
で、拉致被害者とかのね、その人だからのカンパで生きてんだよこの人。そしたらそんな贅沢な暮らしとか贅沢なこと絶対できないじゃん、ね、学的にも現実的にも無理かもしれないし、金たくさんもろてたとしてもできへんやん、うん、こいつポルシェ乗ってたらどうするっていう話
村尾さんがやってきたって言ってポルシェが
ビーキューちゃってさ
これはそうですね、一軒家買えるぐらいですかね
とか見たらさあかんやんそ
れ全然共感できへん質素にしとけよ、
うん、だからこそできへんし、いろんな意味でできないし、はい、そういうの見るとめちゃめちゃ応援したくなるよね
それはそれおもろいですけどね利権むさぼってるやんみたいない
やいやそんなイングメみたいなフェラーリ持ってきてさ出てきたらそれは困るわけですよ。で僕は北朝鮮とかなんだかんだとかいう人はあんまり好きではないけれども、うん、この拉致のことに至ってはさ、うん、もうそういう問題じゃない、絶対なんとかしなきゃいけない問題だと思うんだよね、うん、これもうなんかイデオロギーじゃないじゃん、うん、絶対に奪還してあげなきゃいけない問題じゃないですか、そうですね、それを俺がやれなきゃ誰やんねんって言ってやって、もうしかもフィードバックも何も来ないラジオ放送をずっと続けてるこの人やっぱすごい、
悪意のあるフィードバックはいっぱい来そうです
。そう、悪意のあるフィード
バック、なんか不幸な出来事多いなみたいな身の回りでみたいな、うん、
でやっぱり気弱いから、企業派っていうところがあって、そういうアンテナ、仁義みたいなところにアンテナが立ったんだろうなって思わしてる感じも、なんだよ、なんていうのかな、その裏もありつつも、そこに至る背景も教えてくれつつも、うん、やっぱり仁義のある村尾さんっていうのが俺は好き、うん、でこの構想そういうのが良かったと思う。
どんな内容を送ってるんでしょうね、あっちに。
いやなんかこれなんていうの、
今週日本でおすすめのネットラジオはこれだってい
や、
あのね、カニラジっていうラジオがあってね、
エンターテインメント的な要素は全くなし、
全くないの、
うん、これ聞いてでもさ、なんだろう、
真面目な
ファニーでは全くないラジオをやっぱ続けてるんだけど、
ニュースを、日本のニュースを流すみたいな、
うん、だから役に立つことしかやってないから、役に立つ、
カニラジなんて一切流れないわけです
よ。カニラジとは全く対極ですよこれやっぱり面白い、あのなんていう、役に立つ情報っていうもの、いわゆるカチラジをやろうとするとやっぱそうなってしまう。
カチラジね、
カチラジやると面白くなくなるんですよ。
ああ、なるほど、うん、面白さじゃないからね、
うん、そうそう、うん、カニラジは全く今のところは価値出そうとしてないから、ね、
価値もないし、
うん、ただ面白くはやりたいなとは思ってんだけど、自分の放送が面白いと言ってるわけではないけど、
面白さは価値やで
かな、わかんねえけど、わかんねえけど、俺はこの村尾さんが好きなの、
うん、
応援したい。
いやまあ頑張ってほしいですね、
うんうん、どうやってカンパしていいのか俺もわかんないけど、うん、なんか口座とかあるんだったら払うよ。
そうですね、ネジ屋さんの財産半分ぐらいぶっ込んでくるぐらい
あのそこまでのね、僕もね、お金はないですけどでもやっぱこれ見て応援してほしいわ、
うん、
日本イデオロギーは嫌いだけど、もう再三言うけど、うん、韓国がどうのことか言うのは嫌いだけど、うん、けど北朝鮮に拉致された人はやっぱこれ見たらやっぱ助けなあかんよなって思う、うんうんうん、そういうね、やっぱいい放送だったと思います。
あ、なるほどね、
はいはい、ぜひこれからもね、なんか頑張っていただきたいと思うし、
ラジオ人として共に
いや、そう言われるにははばかれますけども、ほんまなんか価値のないっていうか、なんかしょうもない放送続けてすんませんって思うけど、これ見るとさ、は
い、電波を汚してすいません
電波を汚してすいませんって思うけれども、やっぱり、うん、応援したいっす。
はい、
はい。